DAE、世界に向けてアルゼンチン日本語番組、キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ DAE、ウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され現在に至っています。外出禁止となってから必要最小限な買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たち DAE のスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍について DAE のウェブサイト www.dae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日、UTC 時間8時から9時まで周波数 5950kHz、出力 100kW、北米、西部及びアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。DAE短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。YouTube でも DAE のチャンネルが開設され、コンテンツはアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、ラエのウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で、現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となるLAEの短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り、新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は、qslrae@gmail.com で、DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。では、アルゼンチンのニュースをお伝えします。イギリスで感染の広がる新型コロナウイルスの変異種がアルゼンチンで確認されました。ロベルト・サルバレーサ科学・技術・イノベーション省大臣は、ドイツ経由で帰国した男性1人にイギリスで感染の広がる新型コロナウイルスの変異種陽性の検査結果が出たと発表しました。仕事上の理由で12月末アルゼンチンに到着した男性と報告されています。感染力は強いが症状が悪化するものではないと大臣は説明しています。ブエノスアイレス市内に位置するマルブラン研究所のチームは、ニューヨークのマウント・サイナイ医科大学チームと連携して、この変異種に対する人体の反応、抗体の研究を進めており、現在のところ感染力は強いが発生する症状は同じもので、悪化するものではないと報告が出されています。サンホアン州で地震が起こりました。18日深夜、午後11時46分20秒、アルゼンチンの西部アンデス山脈沿いのサンホアン州で震度 6.4 度の地震が起こりました。国立地震予防研究所によると、震源地は同州のメディア・アグア村で、震源の深さは地底約 8km、子供2人軽症の外傷、大人1人が重症の外傷、命は別状なしとのことです。合計3人の怪我人が報告されています。4人が避難所で待機、そして50人の住民がパニック状態で病院で手当てを受けたと報告されています。サンルイス州、メンドーサ州、コルドバ州、ラ・リオハ州、エントレリオス州、 でも、そしてブエノスアイレス市などの高層マンションでも振動は感じられました。建物崩壊などの被害も報告されていません。19日早朝、セルフィオ・ウニャック・サンホアン州知事は記者会見を開きました。広範囲にわたって断水、断電が行われており、地震で発生した怪我人などの診察を優先するため、一時的に新型コロナウイルス予防ワクチン接種も中断されたと報告されました。隣国チリのコキンボ市の官僚とも電話で会談が持たれました。スポーツニュース、2020年度アルゼンチンのサッカートーナメントディエゴ・マラドーナで、ボカがチャンピオンとなりました。ブエノスアイレス市内のボカ地区に拠点を持つクルブ・アトレティコ・ボカ・ジュニオルズ、通称ボカが2020年度アルゼンチンのサッカートーナメントディエゴ・マラドーナのチャンピオンとなりました。先週末対戦したバンフィールドとの試合を1対1で引き分け、PK 戦にもつれ込み、3対5で制し、ボカチャンピオンとなりました。これで70回目のチャンピオンタイトル獲得となりました。続いてアメリカ大陸のニュースです。ブラジル、中央政府は新型コロナウイルス感染症拡大で緊急に2種類のワクチン国内接種を許可しました。ブラジル全土で見られる新型コロナウイルス感染症拡大で、ジャイル・ボルソナロ大統領政権は、オックスフォード・アストラゼネカのワクチンと、コロナワクの2種のワクチンの国内接種を緊急許可しました。ブラジル国家衛生監督庁は承認を出しました。承認が下りた数分後に、去る4月から現在まで病床 90% が埋まっているサンパウロ市の病院の集中治療室に勤務する黒人の看護婦モニカ・カラサンスさんが初めてワクチン接種を受けたブラジル人となりました。ラテンアメリカ諸国としては一番新型コロナウイルス感染者数が多い国で、800万人の感染者と20万人の死者を記録しています。今月末に中国のワクチン、コロナワクの、2月にはオックスフォードのアストラゼネカのワクチンのそれぞれの集団接種が予定されています。中央アメリカ、グアテマラの警察はホンジュラスよりの移民を制圧します。人口 80% が貧困に苦しみ、国土全土に犯罪組織やマラスと言われる暴力組織が蔓延しているホンジュラスより、9000人を超える人々が新たな生活を求め、グアテマラとの国境付近まで到着しました。最終目的地はバイデン新政権が誕生したアメリカ合衆国で、毎年何百万と米国に違法に入国する移民たちの状況が好展開となるかと期待されています。しかし、グアテマラの警察は、警察棒や催涙ガスでホンジュラスより歩いて国境を越えて試みる大勢の人々を追い返そうとしました。グアテマラ政府の見解は、この9000人の中に犯罪組織やマラスのメンバーが潜入しているとの情報をキャッチしたからだと発表しています。心に残る歌、一等身の差で、選ばなければならないという焦燥感を抱える単語。一等身の差でという単語のこの一曲、90年代アルパチーノ主演の映画、セント・オブ・ウーマン、夢の香りのテーマソングとして世界中で有名になりました。彼のキャリアの中で唯一のオスカー最優秀男優賞を受けた作品です。単語、名コンビ、カルロス・ガルデル作曲、アルフレード・レペーラ作詞の最も優れた作品の一つとして知られています。1935年ニューヨークで作られました。オリジナルバージョンは単語バールのため、ガルデル自身の歌声で録音されました。同年、ガルデルとレペイラは、ほぼ同時期に飛行機事故で亡くなりました。最初はレペイラ、 3ヶ月後ツアーで滞在していたコロンビアのメデジンでガルデルも亡くなりました。アルゼンチンの法律により作者の死後72年以上経ったことで単語一等身の差は著作権保護対象外となっています。単語プロジェクトというバンドのインストゥルメンタルバージョンで一等身の差で1番お聴きください。ガルデルが大好きだった競馬に、競馬に関係する歌詞です。一等身の差でという一節で始まります。競馬と一人の女性への愛、両方とも賭けに出るが、両方とも失ってしまう、あまりがい、そんな感情を歌っています。アルゼンチンのロッカー、アンドレス・カラマロのバージョンで2番お聴きください。
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
一等身の差で血統の良い馬がまさに入線の時速度を落として通過した。そして戻りながら何か言うようだ。兄弟を言うまでもないが、書けないという方法もあるのだ。ある人によるある日の狂乱、あの気の変わりやすいふざけた女、笑顔の女、笑いながら本当だと、その愛について偽りを言う、家計柱の炎上、すべて私の愛情。また、この単語は、タンゴバールという映画の主題歌ともなりました。現在はもう姿を消しているスイパジャシネマで上映されました。競馬の賭けと女性への愛、約束事をするが守りきれない、その幻滅感、不安感、焦燥感を歌っているとの解釈もあります。聞いていただきます3番では、賭け事を意味するティンバ、競馬の馬を指すピンゴなどアルゼンチン独特のスペイン語スラムが出てきます。 レゲエのリズムでロス・ペリコスというバンドで、一等身の差で3番お聴きください。
Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?
等身の差で幾度落胆したことが私は何度も決意した、繰り返さない、だが一つの視線が私を傷つけて通るとき、あの日の口もう一度キスしたいと思う、レースは十分である、勝負事は終わりにする、新しい終盤を私はもう見ない、でももしどこかの馬が確実に思える日曜日、私は数字遊びに行くだろう。それが私の仕様。1935年のオリジナルバージョンでは、ガルデルが理性を持って抑えきれない競馬への執念と、一人の女性への愛がギリシャ悲劇のように歌われています。ある人のせいで全てがおかしくなった。接触する彼女の口が重い心を消去し苦痛を鎮める、一等身の差で、もし彼女が私を忘れるなら全てがどうでもいい、生きながらえる、何のために生きるのか、もう何もかも失うことを達観しているガルデルの心情が映し出されています。では最後に、一等身の差でカルロス・ガルデルのオリジナルバージョンお聴きください。
De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Dae, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンの言い伝えと伝説。今日は一人の親族についての言い伝えご紹介します。 アルゼンチンの北部で長い間信じられている言い伝えがあります。スペイン人と共に南米に到着したサトウキビを栽培し製糖する工業に関わる一人の親族と呼ばれる言い伝えです。一人の親族とは悪霊のことで、サトウキビ畑と製糖工場の主が豊作と労働者の制圧を可能にするため、悪魔そのものと誓いを立て密約をすることだと言われています。アルゼンチンの首都から1400キロ以上北に離れているトゥクマン州、サルタ州やフフイ州では、悪魔は黒い大きな馬だと言われています。満月の夜にサトウキビ畑を駆け巡り、黒光りする瀬とその稲鳴きですぐ見つかると言われています。豊作と権力を手に入れるため、畑主は悪魔に魂を売り渡す誓いと密約を結びます。時々誰かを人柱として悪魔に渡すのです。ある時は道端で生活する貧しい人、ある時は先住民族の誰か、ある時はサトウキビ畑で汗を流す労働者の誰か、賃金、労働状況に不安を持つ誰か。何の理由もなく説明もなく突然人が死ぬ。サトウキビ畑の人身供養だと言われました。このように、労働者が奴隷制度とほぼ同じだった19世紀半ばから、製糖業が傾く20世紀中盤30年代まで信じられていました。アルゼンチンの昔の大地主、建国当時の大金持ち大地主一族の懐を潤していたサトウキビ畑は、労働者の人生に刻印を押していったわけです。トゥクマン州の総面積3万ヘクタールのサンタアナサトウキビ畑、フランス人のクロドミーロ・イレレットが地主で、10世紀末、ラテンアメリカ最大のサトウキビ畑をジャングルの真っ只中に作り上げました。年間8000トンの砂糖と200万リッターのアルコールを製造するモンスターと呼ばれたサンタアナサトウキビ畑製糖工場でした。年月とともに20世紀に入ると、ジャングルの真っ只中のサンタアナサトウキビ畑工場にも電力が届き、製品を運び出すため全長約 50km の鉄道の線路が引かれ、電話の線も引かれ、労働者の子供が通えるよう10の小学校が建ちました。労働者をコントロールするのは難事業でした。2000人のナタを持った労働者をわずか30人か40人の地頭が監督する。労働者の大半がチャコ州やサルタ州より力ずくで連れてこられた先住民族の貧しい人々でした。またはトゥクマン州出身の日雇い労働者で、もらえるわずかな給金をジャングルの真っ只中の掘ったて小屋の店で使い果たしてしまう。これもまた貧しい人々でした。アルゼンチンの他の北部地域では、一人の親族と呼ばれる悪魔は、黒い大きな犬、または大蛇に例えられます。いつも黒くて、胴を外す労働者の姿を食いちぎる、上に突き動かされる存在です。20世紀初頭、ブエノスアイレスが南米のパリと呼ばれていた頃の、大地主の権威と栄光を守るための言い伝えは長い間信じられ恐れられていました。来、世界に向けてアルゼンチンの言い伝えと伝説。今日は一人の親族についての言い伝えをご紹介しました。 日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニーシ、制作シルバーナ・アベシャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。ではでは、南半球の日本の正反対に位置するアルゼンチンより、またお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナ・アベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。